浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第6回 DJ 浅野大輔でございます。よろしくお願いいたします。2019年今年最後の浅野大輔の中耳炎です。僕始めたのが10月からなので、まだ2019年はそんなにいっぱいはお届けできてないですが、2019年ありがとうございました。2020年もよろしくお願いしますというのは新年にもう一回言いますけども、もう年末で内側がやられるんじゃないかっていうぐらいの寒さの中ね、もう毎年ですけど工事がね、もう終わろうかっていう時に工事の話ですけども、もう僕ね普段原付でね移動したりねバイトしたりしてるんですけども、もう工事がすごいです。ありとあらゆる道が治ってるのか治ってないのかはもうよくわからないですね、はっきり言って。もうねすごいんですよ。なんかその、まあ、原付ぐらいが通れるいい感じの抜け道とかね、ここ1個入って出れば信号1個だけかわせるよみたいな道もまあ割といっぱい知ってる方なんですけど、もうそういうね細い道がことごとく工事でね、もうこれ本当いにしえから言われてるんじゃないかっていう話ですけど、予算消化するためにやってんじゃないかみたいな話もあるじゃないですか、ああいう工事って。もうだとしたら本当にもう由々しき事態で、継ぎはぎだらけのもうすごく貧乏な道路になってるじゃないですか。ここ黒いし、ここはなんかコンクリートの灰色だしみたいな。だから本当にみんなのための工事なのかなって毎年思うんですよね。本当にもうもっと直すとこがあるだろうみたいな、その工事始める前と工事が終わった後を見比べて本当に良くなってるのかなみたいな実感ですよ。もう東京住んで 7、8年、7年前はこんなにガタガタじゃなかったんじゃないみたいな道もいっぱいありますよ、近所とかにもっていうね。だからもう大通りもね一車線潰して工事してたりとかして、もう渋滞だし、なんかそこに入る入らないの時も危ないしね、もう本当に。で、あとあの誘導の棒を振ってるおっさんももうどっちに行かせたいのか、止めたいのか進めたいのか分かんないぐらいの感じだから、もうあれも統一してほしいしね、本当に。もう誰のための何のための工事なんだっていう。でも働いてる人は寒い中ご苦労様です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
オープニングはね本当に工事の話でね、もう本当に毎年思うことなんでね、もう 7、8年分の思いは正直全然今のもう何百倍あるんだっていう話ですけども、まあ工事の話だけをして終わるわけでもいかないので、早速ですがお便りいただいております。ペンネーム左フック2連発さんからありがとうございます。会社の同僚にもおすすめしました。次回も楽しみです。声も聞きやすいっすね。えこんなにいいことしか書いてくれないお便りが僕の元なんかに届いていいんだろうかっていうぐらい本当にね嬉しさしか、僕は本当に読んで嬉しさしか感じない短いメッセージの中になんか最高なことが詰まってますけどもね。声も聞きやすいって自分でやっぱり聞き直すわけじゃないですか。どうなのかなと思ってね、その時にあんまり自分で聞きやすい声だなとかいい声だなとかなんかなかなか思わないんで、こうやってなんかお便りで言ってもらえると すごく嬉しいです。本当に。でね、ここなんですよね。会社の同僚にもおすすめしました。これはね、本当にありがたいんです。だってもう、宣伝していただいてるわけですよ。ただね、やっぱ不安もあって、なんていうんですか？その人が例えばおすすめする映画、漫画、その人の趣味思考こんなのが好きだよみたいなので、やっぱりその人を判断するっていう部分もあるじゃないですか。その時にね、やっぱその会社のこの左フック2連発さんの同僚の人はね、なんかネットラジオおすすめしてきたぞあいつがと言って、で浅野大輔の中耳炎を聞くわけですけども、これをおすすめしてきた左フック2連発さんのことをその同僚の方たちはどう思ってるのかなっていう、まあ全員まとめて面白いなと思ってくれてるということでいいんですけどもね。ただね、やっぱりね、そのおすすめしてもらってるっていうのはありがたくてね。だからこれ考えたんですけど、この会社の同僚、まあ何人なのか分かんないですけども、言ってもらっただけでもだいぶこっちとしては広がるわけですよ。これをもっと大きい規模で考えた時に、やっぱりステマみたいな、ステルスマーケティングみたいなことにつながるのかなとかね。だから僕が京都市、京都府かな、だ僕が京都府だったと考えた時に、やっぱりミキに100万円払ってインスタに上げてもらうっていうのも、それはもう正直ね、比べちゃなんですけどね、このお便りくれた方が会社の同僚に勧めてくれるっていうことのもう何兆倍の効果なんだっていう話ですからね。ただやっぱりね、ステルスマーケティングっていうのはね、そのお金が発生してるっていうね、そのまあ当然 CM なんてみんなそうですけども、ただその全部お金でやるとね、お金もらっておすすめ、お金もらったから好きですっていうのとはやっぱりそのなんか全ての信用が下がっていきますからね。それのみでやってった、やっぱり。だからね、その今年ね、そんなに大きな話題になってないですけどね、血液クレンジングって知ってます？皆さん、なんか俺チラッとニュースで見たんですけど、これも芸能人がいっぱいツイッターとか SNS でつぶやいててね、血液クレンジング行ってきたぜみたいな、でなんか実際効果はあるのかみたいな、医療的に効果がないんじゃないかみたいな。まあこれ血液クレンジングってなんか血を抜いて、その血にこう、まあざっくりね言うと、その血を抜いて自分の血を、でそれをなんかいい感じに綺麗にしてもう一回体に戻すっていう、なんかそのマッドでサイエンスな、すごい新しい美容法みたいなことらしいんですけども、でもこれが医学的に効果がないんじゃないかという話が出た、それに付随して芸能人がいっぱい宣伝しているぞみたいなことがあってね。だからこういうのも、まあ実際効果がなかったよっていう時にも、じゃあなんであれ嘘だったのか、金もらってたんじゃねえかみたいなことになってね、まあその芸能人の人も大変だしみたいな。だからこうやってね、お金は渡さずに聞いてもらって、会社の同僚に勝手におすすめしてくれるということがね、どれだけありがたいかね。まあ俺のラジオと血液クレンジング、血液クレンジングの方がうさんくさいっすよね。僅差で血液クレンジングの負けです、これは本当に。であとね、これもね、そんなに大きいニュースになってないですけどね、なんか僕的にはぶっ刺さったっていう話があってね、カスハラ、カスタマーハラスメントっていう言葉がね、テレビでもね結構やっててね、要はそのカスタマーセンターのカスタマーですよね。だからお客さんが必要にクレームを入れて、店員さんを心身ともに追い詰める、疲弊させるみたいな、これの総称がカスタマーハラスメント、略してカスハラですよ。これね、本当にまあ僕もね、高校の時からずっとアルバイトしててね、今でも芸人だけじゃ食えないんでやってますけどもね、まあなんていうんですか、僕はその根がぼーっとしてるというかね、もう根がチャランポランというか真剣じゃないんで、別に心身ともに追い詰められるみたいなことはないですけどもね、とんでもねえやつはほんといっぱいいますからね、マジで。まあ配達のね、宅配のバイトでね、その日冬ですよ、土砂降りで、夜9時ぐらい、 バイクで配達してるんですけどね、びっしょびしょになってね、まあ、あるおっさんの家に届け、でお店に戻った時に店長から、浅野くんちょっといいみたいな、今なんか何々さんっていうお家行ってたみたいな、あーはい僕行ってましたけど、え何ですかって言ったら、いやごめんちょっとなんかクレームが入ってるわみたいな、まあお客様センターみたいなところにですねクレームが入ってるわ、お店にも直接電話かかってきたみたいな、え何にもしてないですけどねっていう、僕もねびしゃびしゃになって疲れてるし寒いしガタガタ震えてるぐらいの状況ですから、別にただ普通でしたよ、態度が特別悪かったってこともなかったけどなって思ってね、どんなクレームなんですかって聞いたら、今来た配達の男が俺の部屋をジロジロジロジロ見ててとても不快だった、いやおっさんともう頼むと下向いてたと、ずっとそのおっさんの顔も別に見てられるような面でもねえし、なんかその家がない人でも振り向かないぐらいの部屋でさ、はっきり言ってもう見てねえとびしょびしょで下向いてたと、むしろでもそれがもうクレームで俺怒られて、まあなんつうんすか、言及限定みたいなことはないですけども、何をどう見たら俺が部屋をジロジロ見てたっていうことになるんだっていう、なんかびしょびしょのやつが来たから、ただの嫌悪感なん、嫌悪感をぶつけただけなんじゃねえかとしかね思えない。でこれもなんつうんすか、別にそこで俺がねそのおっさんに電話をかけ直してね、おっさんいい加減にしろよバカっていうわけにもいかないわけですからね、本当に。だからねこのカスハラがねもっとこう大々的になってね、もうちょっとね客も店員もフラットな感じになっていくね世の中になってほしいんです。だってねほんとちょっと前もね牛丼屋の券売機の前でね、それもおっさんでしたけど、おっさんが買おうとしてて、俺その後ろに並んでておっさんが券売機にお金入れた瞬間ね、画面がバンと赤く光ってね、エラーですって出て、で店員さんもまあ分かるんでしょうね、その厨房の方にエラーが出たよっていう知らせが行くと思うんですよ。で店員さんがすいませんって言いながら飛んできた瞬間におっさんブチギレ、いや切れんなよ、店員さんのせいでもないし、お前が持ってた札が読み取れないぐらい汚かった、お前が悪いんだぞっていう可能性の方が高いし、何なのか、なんかもうその40回目かなみたいな、40回目でもあんなに切れることねえだろみたいな、親子3代でずっとエラーかなみたいな、それにしたって切れることはないだろみたいな。でね今年のね夏暑かった中でもね、俺ツイッターかなんかで見たんですかね、本当になんかそのツイッターに書いてた人はね、まあ、普通にコンビニの前で暑い中ですよ、宅配業者の制服を着た方が外でおにぎりを食べてたと、で中を見たらイートインコーナーが空いてるから、優しいですよねその人は、その業者の方にね、これイートインコーナーで食べたらいいんじゃないですか、外暑いしってね優しく声をかけたら、あすいませんありがとうございます、でもこの制服のままイートインコーナーに座ってるとクレームが入ることがあって、だから中では食べれないんです。もうバカかよ、これでクレーム入れるやつって本当になんか土地狂ってるんですかね。いやだからね、バカッターみたいなのが話題になりましたけど、まああれはだから店側のバカなやつですよね。でもね普段ね何気ない顔をしてね道歩いてる中にもね、ああいう精神のやつがいるんすよ。で別にツイッターにコースあげないけど、そのお客様センターみたいなとこにあっさりクレームは入れるわけですから、同じでしょ、鍋振る厨房の火でタバコつけるやつも、そんなことでクレームつけるやつも同じレベルでしょ完全に。だからね本当にあのね、1日に3人までなんかひどいクレームを言われた時にね、お前がもう店に来ないことで全てが解決するマザーファッカーって言っていいっていう権利をね憲法に書いてほしいですよね。僕的にはその権利が保たれた状態であれば日本も平和になりますよ、もっとね。あとねもう 睨まれてる以外は普通の接客ですからね。笑顔で接客できる人が素晴らしいんですから、それはもうそれこそね、アンケートでもお客様センターでもどんどんお褒めの言葉を送るレベルですよ。あなたのとこのアルバイトの子がすごく笑顔でいい接客だった、素晴らしい、その人材を大切にしてくださいっていうメッセージを送るレベル、笑顔のやつは。笑顔じゃないやつは普通で、睨まれてからクレームです。本当にもうそうしていきましょう。2020年はもうそうなることがね、本当に最高の令和2年の始まりだと思います。本当にそうなって、そうなることを願ってハッピーニューイヤーと言いたい。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
ピカピカの1年生というコーナーを毎回やってたんですが、前回のエンディングでクリスマスについて調べてきて喋りますって言ったんですけども、よく考えたらこれ配信されてる時クリスマス終わってるし、あとどうせだから2019年を振り返って、なんか自分もこんなことしたなとか、世間的にもこんなことあったんだとか喋りたいなと思ったので、浅野大輔2019年振り返りやりますということでね。まあね、いろいろあったようななかったような2019年の1年間でしたけどもね。まず1月からいきましょうか。1月すごいですよ、世間のニュース。なんかね、これやっぱね、世間であったこと、ニュースになったこととかね、いろいろ調べたんですけども、本当に一部抜粋みたいな感じなので、1月地面師逮捕ですね。いや、なんかね、これをね見つけた時にね、あ、懐かしいな地面師と思ってね。ちなみにね、これは五反田のね、もともと旅館だったのかな、すごく一等地にね、古びた旅館みたいなのが建ってる、とんでもなく土地が50億とかそういう価格の土地の持ち主を、この地面師っていう詐欺の集団が騙して、あ、違うわ、ごめんなさい、間違えました。持ち主を演じて大手の住宅会社かなんかを騙して50億騙し取ったんですよね。で、主犯の男がフィリピンに逃亡してたんですけども、1月逮捕されたというね、なんともすごい事件ですけどね。これグループが20人ぐらいいたんですよね、確かね。でね、僕がね、この年末から1月何をしてたかというとね、キャバクラのボーイをやってたんですよね。だから2018年のね、どんぐらいだろう、やっぱ春頃からかな、初めてね、こんなのもやってみようかと思ってね、そのだから、まあ約1年間ボーイをしててね、本当にね、この僕も初めてだったんですよ、その夜のバイトというか水商売の仕事というか、まあそのなんてことない庶民的な小さいキャバクラだったんですけどね、本当にまあ精神がやられるというかね、向いてないんですよね。だからあの頃の俺の心ね、本当にハードめ思春期女子の手首周りぐらいボロボロだったんですけど、本当にね、そのやっぱね、見た目ね、まあ一応ねボーイだからニコニコしてお店の中で立ってるしね、まあ体もでかくて太ってるっていうことでね、もうまあ酔っ払った客がね、いやもうそのキャバ嬢の方と話しててくださいと思うんですけど、もうすごい絡まれてね、一応ヘラヘラしながらなんか返してね、カラオケ歌えとか言われてね、桑田佳祐のホワイトラブ歌ってね、本当にで、なんかそこそこうまいねとか言われて、で、なんかもうキャバ嬢にね、その客が帰った後、浅野さん結構返しうまいっすねとか言われて、誰に口聞いてんだバカみたいなね、そういうことがあったのが僕の1月2月の本当に忙しい時期のキャバクラボーイバイトですけどもね、本当に。ちなみに2月日米首脳会談ですって、なんとなく覚えてますけどね、バチバチやってたんですね。 で3月ピエール滝さん逮捕、一郎引退、内田裕也さんがお亡くなりになられたというね。いやそうっすね、ピエール滝さんが逮捕されたのも、内田裕也さんが亡くなったのも、一郎が引退したのも3月なんですね。そのいろんなすごい人にいろんなことがあった月ですね。そう考えるとね、内田裕也さんがねお亡くなりになったニュースに付随してね、知り合いのね芸能人の方がね語ってたのがね、内田裕也さんはいつも競輪で6と9ばかり勝って外していたっていうニュースが僕大好きなんですけどね。いややっぱりその本当に生き様がロックだなと思ってね、内田裕也本当にかっこいいです。あと内田裕也の娘さんのねお葬式での弔辞がすげえかっこよかったんでね、まあ俺が全部喋ってもしょうがないんでね、ちょっと調べてみてください皆さん、すごくかっこいいんでね。あと4月ですよ、あこれそうですよね、4月1日がまさしく令和が発表されたのが4月1日ですもんね。で令和5月から令和ですもんね。わあケーシー高峰さんが亡くなったのも4月。なんかケーシー高峰さんってそんなにテレビで見る機会なかったですけど、僕ちっちゃい頃笑点のあの大喜利の前の演芸コーナーでケーシー高峰出てくると、うわ今日めっちゃ当たりだって思ってた幼少期の記憶めちゃめちゃあるんすよね。でね4月すごいですよ、地方統一選挙あって NHK から国民を守る党が26人当選という、とんでもないことが起きたんですね4月ね。本当に立花が調子乗った、立花のスタートダッシュがここですわマジで。で5月でしょ、で令和で維新の会に所属してた丸山穂高が維新を除名っていうね、まあちょっと北方領土で発言をみたいな。あのね丸山穂高ってこの議員ね、今だから NHK から国民を守る党のね、こいつのねツイッターでの発言がね、なんかねたまに俺のツイッターにもね誰かのまあリツイート的なのとかで回ってくるんですけどね、ろくでもないですねこいつは本当にね、ダメですねマジで。で6月、山里亮太さん結婚、蒼井優さんと、わーすごいですね、覚えもうめちゃくちゃ俺あの結婚会見ずっと見てたもんな、なんか本当にいい姿でしたよね。で6月闇営業問題が週刊誌で出たのも6月ですね。でね親父が入院したんですよ6月、急にね母親から LINE 来てね、お父さん入院したよっつって、はと思ってね、何なのって聞いたら盲腸って言われて、なんかその盲腸かみたいな、ちょっとやっぱもう俺の親父ももうすぐ60でね、やっぱ一瞬命のあるなしというか死んだのかっていうのがよぎったんですけど、盲腸って言われた時にね、思わずやっぱいやそんなことでいちいち LINE してくんなって送っちゃった俺がいました、本当に。でその後入院してる病室の写真を送ってくれっつってね、親父が病院のベッドでねなんか静かに寝てる写真見てゲラゲラ笑ってましたけどもね。で7月、会見ですね、宮迫さん吉本興業会見、いやーねーいやーねーですわね。ちなみにね7月たまたま通ったラーメン屋の行列に並んでた20人ぐらい全員ヤンキーっていうすごい光景を俺目撃したのが7月ですけどもね。で参院議員選挙、立花孝志当選というね。いやで8月です、小泉進次郎、滝川クリステル結婚、で九州豪雨ですね。いや大変なこととかびっくりすることが立て続けなんですよ2019年。やっぱりちなみに8月ね、僕ねその音楽やってる友達の人となんか夜飯食ってて、2人いたんですけど、音楽やってる人2人と僕1人と飯食ってて、なんか2人ともなんかライブ帰りだったのかギター持ってて、でそのまま公園で歌おうって言われて、俺生まれて初めて公園で歌いましたね。ラブイズオーバー熱唱してね、通りすがりの東南アジア系の犬散歩させてた女の人苦笑いでしたけどもね。9月台風15号東京上陸、香港でも ですね。これまあ未だに尾を引いてますね、台風もデモもね。で9月の終わりに僕ラジオ、このラジオ1回目収録させていただいて、配信1回目配信されたのが10月の第2木曜なんで、ラジオの1回目収録したのも9月でね。で10月増税台風、11月桜を見る会沢尻エリカ逮捕で12月で、もう2019年も終わると駆け足で行きましたけどもね、急に。ちなみにね、第1回ラジオ収録してね、緊張してたんですよね。でちょっと声も震え気味でね、で一応ねやっぱ自分でも第1回聞き直してね、でやっぱね僕のその周りの人にもね、ちょっとラジオ始めて撮ったんで1回目聞いて感想を聞かせてくださいってね言って、感想聞いたとこもあったんですけどね、その僕の知り合いのねある子が聞いてくれてね、なんか浅野さんが無理やり頑張ってるのが途中でいたたまれなくなって聞くのをやめましたっていう感想が一番心にぶっ刺さってね、いいこと言ってくれんなと思って、まだまだ頑張る。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングです。いや、今年最後の浅野大輔の中耳炎がもうエンディングです。本当にね、いやなんか工事にイライラしてね、カスハラにイライラしてね、なんか最後の最後にちょっといろいろガチャガチャ喋りすぎましたけどもね、本当にね。ただやっぱね、2019年の印象はね、なんとなくね、有名な人の薬物関連多かったなみたいな、まあちょっとあまりにもインパクトがでかい人がバンバンと何人かいたっていうだけの話なんですけどね。これね、ちなみにね、僕その下戸でね、お酒が一切飲めないんですよ。でまあ当然忘年会シーズン、新年会とか過去まあ僕も参加しなかったわけではないですけどね、まあちょっと無理して飲んだらすぐゲロで、もうここ 3,4 年はもう飲んでないですよね。コーラっつってオレンジジュース、ウーロン茶で回してるんですけど、あのね、当然やっぱ薬物はダメですよね、法律的に禁止だから。ただね、その薬物でトリップしてる人、もうハイになってぐしゃぐしゃになってる人、俺目の前で見たことないですよね。ただね、お酒でぐしゃぐしゃになってる人、お酒でどっか行っちゃってる人は俺山ほど目の前で見たことあるんですよね。で薬物もダメ、まあ当然と言っておきましょう、薬物もダメで、僕は全くお酒が飲めない、もう病的に。だからね、なんか合法的なね、お酒以外のトリップドリンク、トリップシールでもいいですけどね、なんか作ってみてもいいんじゃない、どっかの企業みたいなことも思いますよね。だからなんか合法的にね、トリップするものがね、僕らないんです。まあ別に、トリップする必要もないのかもしれないですけども、でもだからもしそんなのが出たらちょっと面白いなと思って、もうだからお酒飲めない人のための合法トリップ商品出ねえかなと思って、ね、そういうこともね考えてたな、ずっと2019年と思いまして。であと本当にね、もうね、クリスマスもね、年末年始もね、どうせ同じようなこと考えてね、何の起伏もないなと思ってる時に、年明けて2019年1月19日に僕、相田和則っていうね、シンガーソングライターの 方がいて、その人がもう活動を休止しちゃうんですけども、僕も 7,8 年お世話になってて、あのご飯とかもいっぱい食べさせてもらってる人なんですけど、その人のね、まあライブがあって、1月19、会場ストロベリーフィールズっていうところなんですけど、会場18時、開演18時半。僕ね、出演者の方が、7名ですかね、7名いらっしゃるんですけど、でその間その1人ずつ歌を歌われるんですけど、その間のその会場というか、その壇上の場面転換の間の転換 MC をやらせていただくことになったので、ちょっと告知というかね、1年の最後にぜひね、これいらしてほしいんですよ。まあ僕の喋りはどうでもいいんですけどね、ちょ歌はかっけえんでね、それを聞いていただければなと思って、で僕もその転換 MC で喋らせてもらうみたいなんで、ぜひ年明け2020年のね、この相田和則のね、またいつか A Happy New Life Days 2でございます。こちらぜひお聞きの皆様、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、浅野大輔の中耳炎、2019年ラスト終了のお時間でございます。これもう毎回言うの忘れてたんですけどね、ぜひね、お便りどしどし募集してますので、僕のツイッターとかからでも、その東京ネットラジオのフォームからでも送れます。よろしくお願いいたします。2019年ありがとうございました。バイバイ。